대학원 다 짱!
오케이!
さて皆さんも映画アンはご覧になったでしょうか。6月はねそんな話から始まりました。第2週です。たっちゃんおはようございます。
おはようございます。コロナの話がね、 COVID-19 ってやつの話が先週はそこから派生してライブの話をさせてもらったんだけどね、
はい、COVID-19 というのはそのかかった時の症状が出た場合のその病名のことですね、
うんうん、はい、そうだって、あ、そうそう、よく知ってるのはその通り。
コロナバイルスで2019年に見つかったので19がついている。
よく知ってる、さすがなの、勉強家だな。でも知らないことはないね、TJ。 で
もなんかそれ先生すごい、なんかちょっと今
やめたらしい。いやいや、そうじゃなくて、やっぱりその、うん、こういうね仕事に携わる人ってやっぱり知識量は豊富だよね、みんな。そうだから、まあいろんな意味でさ、人って勉強しなきゃダメだなってことを感じるんだけどね。まあそれはそれで、その要はコロナのね、要はその状況においてね、家にいて仕事をするという形がまあ成り立ってきているよって、
リモートワークとか言われてますね。
そうだよね。でそれが常態化するんじゃないかっていうようなことも言われてるんだけどね。でその時に俺はねちょっと変わっててね、家にいて引きこもりになっちゃねえかと思ってさ
なるほど、
うん、でその引きこもりっていう人もいるんだよね、いまだに。でそれもね、ゲーム依存で引きこもってる人が結構いて、50近くなるまでゲーム依存症だっていうんで、それがやっぱり直さなきゃってやっと気がついたっていうんだけどね。でそれをね、そのなんで引きこもりなんてことが起きてくるのかっていうこと。で、それはある意味じゃ、その引きこもりの人たちは狂気の世界だっていうことを言う人もいるんだけどね。そこでまた俺はちょっと面白いなと思うんだけどね。哲学って、俺最近哲学に凝っててね。フーコーっていう人がいるんで。
はい、ミシェル・フーコー。
ああ、知ってる。ああ、大したもんだ。で、その、あれフランスだよな。で、そのフーコーがね、こう、こんなこと言ってたよね。16世紀においての要は人の世の中、一般の人の世の中に、それは狂気だと呼ばれる人たち、それも取り込まれて、つまりみんなが同じ社会にいたと。それはなぜかっていうと、当時の社会規範ってやつが、神仏だとか伝説を中心として皆さんが生活をしていた。特にヨーロッパだから、キリスト教だよね、ほとんど。で、そういう中で、キリストの教えのもと、キリストというものを称えて自分たちの生活の基盤がそこにあった。だから、一般的にはみんなが混在した社会ができて、それが17世紀に入ってくると、産業の発達が出てきて、で、科学と産業の発達が出てきてるんで、そこでみんながその、お金というものに、要は生活の豊かさに興味が始めた。そうするとね、狂気である人っていう、その、差別が出てきて、区別だな、差別じゃねえな、区別が出てきて、その一般の世の中から狂気というやつが外に出ちゃったって、狂気の人たちがね。で、それを、そのちょっと難しい言葉で、その、フランス語で、エピステーメってこういうわけ。エピステーメっていうのは、まあ今で言う常識だよね。貧困だとかね、病人だとかね、犯罪者等をどう捉えているか。要は、時代ごとの大きなものの考え方をエスピテーメとこう言うんだそうだ。で、そのエスピテーメの中で狂気の人たちっていうのは別の世界に追いやられた。で、それがさらに18世紀に入ってくるとね、監視システムってやつが出てきて、これはベン様が唱え始めるんだよな。功利主義ってやつだよ。これは英国だよね、英国ベン様。これはパノプティコンって言うんだそうだけども、監視システムってのはパノプティコンってのはね、その何かっていうとね、そのベンサムは俺たちが、まあ、刑務所の一部屋しか独房に入れられていて、でそれを監視塔から刑務所に入れられている囚人である俺たちを監視塔から見ていると。で逆に俺らが監視されている。ところがその監視塔っていうやつが曇りガラスであるがために、監視塔の中にいる監視人はどこを見ているか俺らは理解できないって言うんだね。ところが、その俺たちは独房にいるんだけども、その独房から出ようとしない。それが何かっていうと今の引きこもりなんだってよ。つまり自分の部屋から出ようとしない。 で、その出ようとしないっていうのは何かっていうと、誰かに監視されているんじゃないかっていう不安感っていうのを必ず持つようになっちゃうって、これ18世紀からベン様が言い始めたって、これすごいなと思うんだけどね。その歴史的って。だから人との差異を感じて引っ込んでしまう。で、そういう人たちはじゃあ自分を主張するにはどうするかっていうことなんだけど、それがまたフーコーに戻るんだけどね。フーコーは人との違いというものをね、自分で芸術品だと思うようにすればいい。要はね、話があっちこっちでみんな分かんなくなっちゃうんだけどね、マネっていう絵画を、まあ、要は植物を描いた花とかなんか、で、マネの絵なんかはね、要は非常にその植物なんかを上手に描くんだけど、そういうものを芸術品として扱うんだけど、絵画とか建築物っていうやつはね、芸術として認められると。で、マネの絵を見てて、フーコーは考えたんだって。あ、これがすごい芸術品だと。で、みんなは芸術品と認めてる。ところが、その絵画とか建物は芸術として認められるのに、人間も一つの芸術品であるという考え方にみんながなぜ至らないのかと。つまり、僕というものは人とは違うもんなんで、僕という人間は僕という一つの芸術性を持ってると。だから、自分が自分で一つの芸術品だということを考えて、いれば、おのおのが違うことが当たり前だ。で、このフーコーっていう人は同性愛者だったと。だから、今、その LGBT っていうやつで、みんながその認めるような状況はできてきているけども、当時はそれは異端者で狂気の世界なんだからさ、自分は外にいたわけじゃん、普通の人の中の。ところが自分が芸術品の一つだと、僕はこういう特性なんだっていうことをオープンにしてしまって、そのフーコーっていうのは、非常に生き方をね、気にならなくなったって、つまり狂気が存在していいんじゃないかっていうことを自分で感じ始めたって言うんだね。でもそりゃすげえなと思うんだよ。そしたらこの間ね、NHK 教育テレビでね、哲学の、なんか最近そんな番組ばっかり面白いなと思って見てんだけどね、高田純次が司会するやつなんで。
ああ、ありますね。哲学者に聞いてみた。
なんだか、それ、はい。それふっと見てたらね、その風子のことやっぱりやっててね。それたらその時のゲストがね、室井茂さんって女の人で面白い、その、脇役みたいなやる、
なんていうんだ、
女優さんあんじゃんね。で、その人ね、富山県の出身で、小5の時に親が離婚で、まあ田舎だったもんだから、その離婚したということはまあ珍しいし、町の話題になっちゃって、で、私も自分は少し変わった子だと思うんだと。だからすんげえ変わって、早稲田にこう来た時に、他の人たちとの私の差異っていうのはすごく、自分なりには気づいちゃったもんだから、他にうまく友達ともうまくいかなかったっちゅうんだよね。で、自分が演劇の道に入ったら、自分の周りにいる人はものすごい綺麗な人ばっかりだって見えちゃって、自分はなぜ、こんな、まあ、綺麗な人だと思うけど、自分はこんな風に、こんな顔なのに、こんな役者なぜやってんだって言うんだね。ところが、ある時突然、自分とその差異、他と人の差異があって当たり前だっていうことに気づいたって。で、なぜ他人とね、そんなに密接な円滑関係を作んなきゃいけないのかっていうことを考え始めて、それは別に私の生き方としてはそんなに密接なね、円滑な関係を作る人はないんじゃないかって気がついたっていうんだけどね。だからそれが、今言う、フーコーの言う、こう認める、違いを認める。で、そういうことになってくるといいかなっていうことを考えていたら、最近ではブログっていうやつで自分の日記を人に見せるようになってるじゃん。で、SNS とかっていうソーシャルネットワークシステムってやつに自分の意見をどんどん、ツイッターっていうのか、あるいはチャンネル2だかっていうのを2チャンネルだかっていうのもあって、いろんなことを書き込んで、ちょっとそれが誹謗中傷の、あれね、俺絶対ね、記名でどこの誰だっていうことは分かんねえようにして平気でやるじゃん。
匿名性。
あんなのや、じゃなくて必ずああいうものを公共の電波に乗っけるのは誰だって主張してからやった方がいいんじゃないかと思うんだけどさ、そんな難しいのがね、コロナもね、収束宣言が出ないうちに自習なんとかって解除するとかなんとかっていうの、あれもね、きちっと国が管理して出ちゃいけないって罰則を与えなきゃいけないっていうような意見が最近出てくるんだけどさ、で外国なんかそうやってやってんじゃん、罰則与えるとかなんとかって。 俺はそんなことやっちゃいけないと思うんだよ。ここの気持ちを教育するんだ。そんなことみんなで協力して人に移さない、自分も移らない、そのためにうちにいるという自尊心っていうのは、あるいはもっともっと自己管理能力っていうやつを養う教育しなきゃダメで、法律とかなんかでこうやっちゃいけない、ああやっちゃいけないって、一回あんなもの取ったら全部取り締まられちゃうぜ。簡単に強制力を与えなきゃダメだって、行政的なものを与えなきゃいけないなんて平気で言う人いるけど、そりゃ俺は苦しい人生になっちゃうなと思うんだよね。社会が、皆さんどう思うかね。
人間はあまり信じてないのかもしれないですね。
ということだよね。だから人間を信じなきゃダメだと思うんだよ。だからそういう人が信じられないってことは教育しなきゃダメなんだよ。指は信じられないんじゃなくて、おのおの自己管理っていうのは矜持を持ってね、自分をきちっと管理できるような人を教育しなきゃダメだって思うんだよね。
まあ、自分の体験から言うと、ダイエット一つもちゃんとスタジオに行かないと成し遂げられない身としてはちょっとあるかなとは思いますけどね。
その通りだ。